お祈りいたします。恵み深い天皇と様、皆を拝めて心から賛美いたします。神様の御言葉によって私たちを生かしてくださる恵みを感謝いたします。今日もどうか語り聞かしめてください。その言葉を喜んで受け入れ、神様に聞き従って歩めるように一人一人を祝福してください。期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちの信仰が私たちの願う通りに神様が助けてくださって歩むのではなく、神様の願う通りに私たちがその言ってくださるその言葉通りに聞き従って歩むことだと言いました。だから私たちの信仰は聞くことから始まるのに、その聞くことはイエス・キリストの言葉によるとあります。だから私たちのうちでイエス様のおっしゃるその言葉を聞くことができないならば、私たちの信仰は始まりません。人間はみんな自分の言葉を持っています。また私たちはたくさんの人々からも世からも、いろんな言葉を聞きます。で、私たちはそれに対しては無条件敏感ですね。自分が自分の中で言う自分の言葉、また人々が私に対して何と言うのか、世の中では人々が何を目的にして何を重んじてどう生きてるのか、で私はその中でどう生きればいいのか、それに対して私たちはみんな敏感なんです。ただ私たちを作って私たちを生かしている神様が私に今何とおっしゃるのか、その神様が私に何を願っているのかということは、私たちはすごくすごく鈍いんですよ。だ、自分が困った時は自分の困ったことを解決してくださるように神様にお願いします。だから私の言うことを神様に一生懸命知っていただき、それで叶えていただきたいという心を持っています。それは世の人みんなが持っていますね。それが神であれ人であれ誰であれ、私の言うことを私の願いを叶えてくれる、そういう対象を私たちは求めてます。でも信仰というのは、今聖書を通して私たちに信仰を持ちなさい、信仰があなたの救いとなる、信仰によって救われる、また信仰によって私たちはきっと認められる、信仰によって信仰から信仰へと歩むことによって私たちの今生活は神様の御前に導かれ立つことができるんだという、そういう信仰、本当にイエス・キリストの言葉を聞くことから始まるその信仰は私たちの関心の外にあるんですよ。本当はそう思いませんか？皆さんの関心は何ですか？御言葉をよく知りたい、神様の声を聞きたい、もちろんそれで今皆さんこっちに来られてるはずなんです。でもその目的は何ですか？私が神様の叶う人となれるように、神様はそれを願っておられますね。で、神様はそれをさせてくださってます。願っておられる神様は御心のままに今成してくださってます。問題は私たちがそれを願ってるのか、私たちのうちでそれを成してくださる神様を私たちが信頼しているのか、私のうちでその神様が望まれて、その神様が私を神の御前にかなうものとして願い、そのように作り変えて、そのように今日も導き生かしてくださるんだという、その神様の今日も生きて働くことに対して私たちが認めてるかということなんです。皆さんが神の言葉を聞いて、神様の叶うものとして私がならなくちゃという、そういう思いで来てるならば、皆さんは今全てを聞くことによって何を連想するか、私はどうしたらそういう人になれるかなという、そういう方法論に行ってしまいます。 神様が私のうちで今ちゃんと成してくださるという信頼は全く持たずに、私がどうしたら神様の願うそういう人になれるんだろうという、そういうことの悩みを、重荷を負い、そこの皆さんが私のメッセージの中で、私の言葉の中で、ああ、こうしたらいいわという何かのひらめき、何かの道を今、もらおうとしてる。しかし、お願いですから、決してそういう心で聞かないで。私たちの道なるイエス様は、私の道となってくださって、私の中で今、ちゃんと失敗なしに成してくださってるから、その方に信頼すること、その方に私を委ねること、その方を私たちが期待する、本当に信仰を持ってほしいと思うんです。信仰から信仰へと歩ませる神様は、私たちが神様の言葉を信仰を持って聞くことを知ってくださる神様なんですよ。で、私たちにそれをしなさいと言った神様は、いつでも私たちにさせる神様なんです。聖霊様は私たちに志を与えてなさせる神様だと聖書は言っています。聖書は子供たちが分かって、人間として知識があって知恵者だと言われるそういう人たちがよくわからないのが神様の言葉なんです。単語がわからないからじゃないんです。神様がお父様、神様が本当に神様としてちゃんと私のうちで私を治めて私の中で働いて、その言葉通りに私をそのように育てて完全にしてくださることに期待しないんですよ。信頼しないんですよ。皆さん、前、私が小さい子供が赤ちゃんとして生まれて、聞くことも見ることもできなくても、その子はそれでいいんだと言いました。赤ん坊はみんなそうやって生まれてるんです。私たちはみんなそういうような赤ちゃんとして生まれました。赤ちゃんとして生まれて、目があっても見ることができず、耳があっても聞くことができなかった私たちが、おっぱいを飲んで、で、みんなの、その、ロークの中にあって、世話をされるというか、世話を受けて、それで私たちが、その命の法則に従って、飲んで、食べて、排泄して、また息をして、また吐いて、寝て起きてというこの時間の流れの中に、神様がしなさいという通りの生き方をするならば、命あるものは育つようになっています。で、育つことが目が見えることにもなるし、耳が聞こえることにもなるし、結局は何ヶ月だったら人の言うことに反応もするし、言葉も喋るようになるし、座ることもできるし、ハイハイすることもできるし、1年足らずで立って歩くこともできるようになります。それは手をこう伸ばしたんでもないし、また背を伸ばすしたわけでもありません。私たちの赤ちゃんの脳の中に私たちが何かを仕込んだわけじゃありません。ただ命の法則に従って、その子供がそれを受けられるように、またそれができるようにさせた神様の生かす力に私たちは使えただけなんですよ。で、子供はそうやってそれを受けて、それで育った結果動くようになったし、反応するようになりました。私たちの信仰も同じなんですよ。神の言葉を聞き入れて、私たちのうちに言葉を食べる。そうすると中にある神からのものじゃないものが違うというのが分かるんですね。で、神の言葉は私たちに入って栄養となって、その中に私たちにいらない、私たちを生かすものではない、そういうものは私たちから出ていく。食べることと出ること、出ていくことが 同じく作用するけど、食べることによって出ていきます。息を吸うことによって吐き出します。吐くことは中にあったガスを吐き出すんですよ、ですよね。私たちの体全部は穴があってね、その中から出るもの、私たちは汚れ、汚いものとして扱います。私たちの体から出るのに汗も匂いも何も、私たちの体の中から出るものを私たちはいいと言わないんですよ。でそれを洗ってやって、でも私たちが外から私たちに入れるものはいいものを入れなくちゃいけないんでしょ。毒を入れたらダメでしょ。で神様の口から出るその言葉を聞き入れる、それは私たちの魂が生かされることであって、力を得ることであって、目が開かれることであって、耳が聞こえるようになることなんです。どうしたら神の声をよく聞くか、どうしたら私は神様の叶う人になれるか、どうしたら成長するか、どうしたら私はいいクリスチャンになれるか、そんなこと心配しなくても、神の言葉を毎日、その口から出る言葉を素直に聞き入れて、そこに自分を預ければ、さっき言いました、私たちが御言葉を行うのではなく、御言葉が私たちを生かしてくれるから、御言葉なる神様の前に自分自身を、自分の体を生きた生贄として捧げる、それが霊的礼拝であり、これが私たちの信仰生活の姿勢なんですよ。神様は私たちを神の子供として、本当に神の栄光の中に完全なものとしてすでに産んでくださいました。ただ本当赤ちゃんだということだけなんです。で神様は今私たちを育ててくださってます。何によって？神様によって育ててる。必要な全てを与えて、天地創造の中にも全ての非常物が人間のために作られたということは、人間がそれを全部必要として生きられるように作られたし、またその全ての非常物、全ての神様の作られた世界を必要として生きるように作った、その人間が作られる前に神様はそれを全部備えて作ってくださったということを私たちが知ってるから、だから全ての非常物はその人間のために作られたと私たちが言い切ってるんです。で人間が堕落して、人間が神様の前に罪を犯したことによって、全ての神様の作られたそういう世界も、人間のために作られたその完全な世界も、そこに呪いが入ってしまった。それでそこで争いができ、そこでバランスが崩れるようになりましたと言いました。しかし神様は人間が罪を犯したからといって人間に対する愛の心が変わったわけじゃありません。人間が罪を犯したのに、神様は罪を犯した人間をも続けて愛しました。それでその人間を愛す神様の愛の仕方は、人間を救うことでした。さっき言ったように、罪を神様はそのまま受け入れたのではないんです。罪ある私を受け入れたんじゃなくて、罪ある私を愛してくださったんです。それで神の前に立つように、罪から離れるようにしてくださって、罪を全く私たちから遠く遠くに神様が移してくださった。西東が遠いように、決して私たちは罪とは合わないように神様がしてくださったんです。もう再び罪を犯すことできないように、罪の支配下に入ることのないように神様が私たちを救ってくださいました。神の贖い、イエス・キリストが私たちの贖い主となって、その罪から死から私たちをあがなってくださった。言えば神様が代価を払って、私たちのその主人であったサタンから、罪から死から私たちを完全に神のものとして、私たちを 移してくださったということは完全な救いなんです。でそれはすでに事実なんです。嫁に行ったら親から離れて夫のところに普通とつきますね。そうすると今までお父さんお母さんのその家族の中で自分が娘として生きてた、そういう生き方と違って今度は嫁として妻として生きるようになります。子供産んだら母親として生きるようになります。なのに自分のその変わった立場を知らずにして自分が今まで生きてきたそのままで結婚生活を しようとしたらその結婚生活は成り立ちません。今年はたくさんいってもその女性が新しく結婚して新しい家庭を作って自分が妻として大人として母親として一つの家庭を切り持つことのできるようになかなか成長できなかったゆえに今家庭の破壊がまたその育児ノイロゼとかそういう子供子育てのできないお母さんがたくさんできました。前は何人産んでてもお母さんがその何人をも全部帰り見ながら家を帰り見ながらまたその姑たちやまた周りの隣人の中で使いながら生きてたはずなんです。で昔の方がずっと生活大変だったじゃないですか。洗濯も家事ももっと大変だったですよ。前私が子供4人育てながら10年間おむつ洗って10年間 うち の, あの部屋の天井にはいつもおむつがぶら下がって本当に毎日5回以上は洗濯しなくちゃダメでした。年中布団のカバはもう取り替えなくちゃいけないし干さなくちゃいけないし仕事なぜしなくちゃいけないとかなぜこんなにやらなくちゃいけないとか考える余裕なんかありませんでした。でもそのことによって変えて私がわがままでただ娘だったそういう私が大人として母親として人を顧みるまた人に使えるというそういうものとして私が育てられました。で今女性があの勉強がよくできて会社行ってよく働くことはできるんだけど人に使えて本当に自分の体自分の立場自分の心自分の都合全部置いて一人の人に使えるということができないんですよ。でもそれをしなかったら誰かが知ってくれなかったら自分自身が存在しないんですよ。自分の母親が自分の誰かがまたそうしてくれて今の私が存在するのに私たちはもらったばっかりで人にしようとはしません。そうすると私たちいくら年取っても子供なんですよ。考え方が子供であり生活がわがままなんです。自分がしたければするししたくなかったらしない。でも子育てしてみたお母さんたちは決して自分がしたいとか自分が寝たいとか自分が休みたいとかそんなの全部後回しになって子供のために家族のためにそれが全部優先になってしまうんでしょ。それをしなかったら家庭って成り立ちません。私たちの信仰がただ頭のクソ話じゃなくて実際に子育てのような家庭で主婦の働きするようなまたご主人だって外に出れば7つの敵があると言われますけどいろんな競争世界の中でストレス受けながら本当に嫌な思いたくさんしながら苦労して仕事をしてそれでもその稼ぎによって家族を養うというそういう思いを持ってやるんでもし自分だけのためだったら自分がしたければするし したくなかったらしない。それで楽に生きられる。自分が欲張らなかったら小さいもので満足すればいい。自分一人のために働くんだったらそうでしょ。 でも自分の働きで今たくさんの人を育てて保たせて食べさせなくちゃいけないと言ったら問題は違います。私たちの信仰生活は神様がご自分の命を捨てて私たちに尽くしてくださった、仕えてくださったことから始まります。罪人である、本当に価値のないものである私たちを愛したゆえに、私たちが子育てするときに子供に頼まれて子育てする親はいません。私が愛してやるんです。私がその子が生きてってほしいから、その子が健康であってほしいから、その子に必要な益になるようなものを全部してあげてるんです。私たちが信仰的に愛を持って働くとか使える、そんなのそんなに難しく考えることではなくて、私たちが子供を育てるのが愛がなければそういう育て方しません。でその愛が神様が私たちを愛した愛なんです。でそれは重荷となりますか？確かに大変ですよね。私も子供育てながら一番願ったことは、ちょっと好きに寝たらいいな、一日でもいいからちょっと自由に寝たらいいな。いつも寝不足でしょ、いつも体の体力がこう底ついてるのに、その中でまたしなくちゃダメだから、またしなくちゃダメだから。でも働くものが休みたいと思うんであって、ずっと働いてるから寝たいとも思うんであって、もしずっと寝たらなんで生きるんだろうと逆に思うはずなんですね。でもなんで生きることだけははっきりわかるんですよ。なぜその子が育ち、その子が私が世話しないとすぐダメになるというのわかりますよね。先日私が嫁と電話するのに、嫁が仕事をしてもしても目立たないんですよ。主婦業ってそうですよね。してもしても何も目立たない。二人の子供がすぐまた全部散らかして、食べたらまた片付けなくちゃいけない、片付け終わったらまたね食べる支度しなくちゃいけない、これが好きでしょ。それで私が言いました、うん、そうだね、してもしても目立たないね、でもしなかったらすぐ目立つ。私たちの信仰生活もそうです。信仰によって生きることによって、皆さんが今持ってるもの、さっき信仰によって生きることによって私たちは罪を罪として知り、罪に敏感になり、罪を告白し清められる生活ができるとありました、言いました。でも私たちこれしなかったら罪が見えなくなるんです。罪に鈍感になるんです。それで汚いのが見えなくなって、埃が見えなくなって、自分が世の人か神の人かが区分がつかなくなって、自分の思うまま、自分の反応、自分の感情が自分の中にいっぱいになるんですよ。でも皆さん家事を考えるときに、子供のためにこれをしよう、また掃除これして、洗濯こうやって、これやって、あれやってやってるうちに、私たちはしなかったことにすごく敏感になれるし、することはどんどんどんどん増えていくんですね。だから信仰によって歩む人は罪に対してずっともっと敏感になって、神の前にもっともっと頼まなくちゃいけない、本当に神様に清められて助けられて生きるんだということをもっともっとたくさん実際にすることができるんですよ。だけどそうじゃない人は見えないから、もう散らかしてやっても何してもテレビ見て楽しめばいいし、眠ければ寝ればいいし、子供たちは病気になるまでは放っておけばいいし、ご主人が何も言わなかったらそのままの生活が続いてしまいます。私たちの信仰生活も常に神様に照らされて、神様に教えていただかなかったら、埃があってもわからない、気にならない、罪があってもわからない、ただ やっぱり人来たら恥ずかしいなと思うから人呼べないだけ。また自分の城を自分から出ないんです。しかしそれは決して良くなるということはありえません。それはそれなりの悪循環を持ってどんどんどんどんそうなります。それで今よく日本でも掃除できない人たくさんいますね。掃除したくない人、それも女性の中にたくさん。でもそういう人は精神的にどうなります？なんか焦って、なんかおろおろしてて、なんか不安であっても、その人心の中が平安で本当に喜びに満ちる、そういう人じゃ決してありません。でも何かをしようとする意欲がない、何かができる力がないんです。今日本で精神的に苦し病んでる方たちがたくさんおります。それも若い人たちが。その人たちは不安で何かをしなくちゃというのはたくさんあるんです。だけども実際は何もしたくない、意欲がなくなってしまう。もしお母さんが子供を置いてそういう意欲がなくなったら、 なんとどうなります？育児ノイローゼと言って、お母さんたちが子供が育てられなくて、お母さんたちがパニックになってしまう。私たちが信仰的に生きるというのは、神の力をどんどんどんどん吸い込まなければならない、そういう言えば働きがうちにあるものなんです。義に飢え渇き、神の国を求めて、その義を求めれば私たちは義に飢え渇くようになります。なぜ？私たちのうちには義がありませんから。でも私たちってあの人たちよりはマシだから、私はそれでもあの人たちよりは清いからという、そういう程度で人と比べての私たちの信仰生活ならば、私たちは決して義に飢え渇くことはありません。でも神の御前に立って、神に照らされて、神の前にかなうものとして私が生きようとするならば、いつも私のうちで照らされるのは神の御前にかなわない自分なんです。人と比べるなんか余裕はありません。でさっきも言ったように、私たちの信仰の本当に神の言葉を聞く目的は何ですかということなんです。人よりちょっといい人、人に褒められる人、まあ、クリスチャンとしても教会で認められる人、教会で称賛される、そういうクリスチャンになろうとするならば、それは人の目の見えるところの前で私たちが何かいい結果、いい実を見せればいいんですよ。しかし神の御前に立つことはそうじゃありません。私が罪人です、私を憐れんでくださいという胸を叩いた主税人が神に義と認められました。私たちはイエス様の血潮しか今も何一つ頼ることがありませんということが、私たちの信仰者の世の中、私たちが去るまでの、いえば私たちの告白なんです。私たちの口から出る言葉は、神の御前に出る言葉は、結局神の救いが必要で、神の助けが必要で、神の憐れみが必要で、イエス様が必要です、御霊様が必要ですという言葉なんですよ。患難であってもパウロが喜んだ理由は、患難を喜ぶのではなくて、患難を通して私たちが忍耐ができ、その忍耐を通して私たちは練られた品性が本当に神様にかなう、神の喜ばれる、そういう品性が私たちの中から出てくる。すなわち患難というのは、私たちの手に負えない状況に私たちが入ることなんです。そこには誰も入りたくありませんけど、でもそこに入れられて、炉の中に入れられたそのものは、入れた方の 理由があるでしょ。そこに不純物を取り除くという理由があるんです。で、信仰というのは必ずこの不純物を取り除く作業が必要なんです。そこで神様は純金よりも尊いそういう信仰を神様が見出す。でも神様はもともと信仰そのままの方なんです。イエス様が信仰の主なんです。だけど私たちの言葉、私たちの感情、私たち式の何かの計りとかそういう習慣、そういうのが私たちの文化、そういうものが結局神の言葉より強くなる。神の言葉にそこにプラスマイナスされたらそれは不純物がある、神様の御前にかなう信仰ではないんです。私たちが信仰者として今皆さんはどう思うんですか。私はイエス様を信じてて今信仰によって生きると言って神様の前に立つことができますか。もう世の中の人々の前で私たちイエス様を信じてて生きてますと言うことできますね。証しします。でイエス様を信じるということは私たちがそんなに大口叩けることでは決してありません。ペテロが私は全ての人がイエス様を信じなくてもイエス様離れても私はイエス様を決して離れません、私は死んでもイエス様についていきます、これはパウロの本当の心の告白なんです。決して嘘ついたわけじゃありません。でもその告白をなすことのできないのが人間なんです。私たちが夫を愛し子供を愛し家庭を愛し世界を愛し人々を愛して生きようとするのはイエス様を信じなくたってそのように本気で思ってそのようにしようとする人たちたくさんいますよ。問題は私たちそれができない人間、変えて全ての人々や私のために生きなさいというそういう心の中の言葉を持っている人間なんです。この私たちの本当の姿はイエス様によらなければ決して知ることができません。私たち自身が考えるとき私はそうじゃないとペテロが言ったみたいに私たちもそう言うんです。信じて生きようとすることが私たちは私は信仰によって生きるんだと錯覚する。イエス様を愛そうと思う心が私はイエス様を愛してると思ってる、私が神の言葉に聞き従って生きようとするその心が聞き従って生きてるように思ってる。しかし違うんですよ。さっきペテロの話しましたけど、ペテロがどのようにして神様に聞き従って生きられるようになったのか、これは神様の方から彼を生まれ変えるようにしてくださった神様の威勢であり神様の働きであり神様の恵みによる、よるものなんです。パウロが本当に私は死んで私はイエス・キリストを信じる信仰によって生きるんだと、今私のうちには生きてるイエス様が私の主体となって生きておられるんだということを告白するのはパウロがたくさん聖書を知っていたからでもなくって律法を完全に守った人だからでもなくってパウロの威勢ではありません。同じく私たちが今イエス様を信じ神様の子供となって生きることも私たちの何一つの条件はありません。神様の恵みによって御霊様が知ってくださったゆえなんです。なのに私たちはそれを自分の威勢にしてしまうならばそれ自体が信仰によらないものなんです。私たちは目に見えてるものを信じるのではなく目に見えない神様を信じてて目に見えない神様が目に見えない働きを持って今私のうちで成してくださっていることを信じるのことであり、それを信じる人は見ることができます。 信仰によって目が開くんです。信仰によって見ることができ、信仰によって聞くことができる。でも面白いことに、私のうちにそうしてくださっている神様であることを本当に信じる人は、兄弟姉妹を今生かしてくださり、変えてくださる神様も見えるんです。それでパウロは、あなた方のうちで良い働きを始められた方はその日まで完全にしてくださることを私は確信しますと言っています。なぜ兄弟姉妹のところ、その兄弟姉妹は異邦人なんです。その兄弟姉妹は今生まれてそんなに経ってないあのクリスチャンなんです。彼らがどんなに違法的な習慣をたくさん持ってって、いろんな考え方を持ってって、教会の中というのが皆さん今も知っておられる通りに、たくさんの人たちが集まっただけにたくさんの問題を抱えている、そういうところです。でもパウロはそこで御霊様を見ました。皆さんは今日も牧師を見ますか、兄弟姉妹を見ますか、そうじゃなければその中に生きて働く神様を見ますか。私のうちに生きておられる神様を見る人は、人のうちに、兄弟姉妹のうちにおられる神様をも見えます。よくあの第一ヨハネの御言葉の中に、神様を見る、触る、またじっと見る、その神様を体験したヨハネの、 あの、告白がありますね。で、今自分は神様の声を聞いてない、神様を見てない、神様を触ってない、神様をじっと見てないと思う人たちがいるんですよ、クリスチャンたちの中で。で、私が言いました、みんな、あの、あなたは私のうちで神様が今私を通して語られること、私が生きているそういう生活の中で神様が私をそのようにさせておられること、あなたは知っていますかと言うんですよ。そうすると、うん、私のうちに神様おられることは分かりますと言うんです。あなたはどうやって分かるの？私のうちにおられる聖霊様が見られるというあなたは、あなたのうちにおられる聖霊様がなんで見られないの？皆さんどう思いますか？皆さん今ここで私が言葉をよく上手に話しするから集まったわけじゃありませんよね。神様から言葉を聞きたくて来てるでしょ。で、私を通して神様が語ることを信頼して今来てるわけですよ。なのに、なんで自分の中で自分に語る神様は信じないんですかということなんです。私たちが目を、視力があって見られるようにそういう目を持ってるならば、私たちはこれも見えた、あれも見えて、全部見えるようになるんでしょう。なのに、私のうちにおられる神様は見えるのに、なんで自分のうちで自分を変える神様、自分を通して働く神様はなぜ信じないですか。で、その人は結局目を閉じてしまって、私のうちで神様は今寝てるのかいないのか、自分はそこに対して信仰を持ってないからなんです。私たちが、世界が神の言葉によって作られたことを信じ、神様が全ての人類を作り、全ての人を愛することを信じてても、私を愛して私を救ったことも、もしあなた、みんな、私がもしそれを信じないならば、皆さんがそれを信じないならば、私の救いは、皆さんの救いはないんですよ。体験できないんですよ。信仰というのは、人の代わりに歩み持つことができないし、人の代わりに救って、救いを自分で救われたから自分の子供が自然に救われるわけじゃありません。私の救いもイエス様によるもので、自分の家族も自分の本当に愛する者の救いもイエス様によるものなんです。 私が信じたら自然に家族が救われるのではなく、家族もイエス様の言葉によって救われる、イエス様によって救われるんです。で、あなたが信じればあなたとあなたの家族が救われるというのはイエス様の言葉だから私たちが信頼するんであって、私が信じたから私が子供たちが救われ、家族が救われるという私の信仰が元じゃないんです。イエス様の言葉がそこに主役なんです。私たちの信仰はいつでもイエス様が主役なんです。御言葉が私を生かし、御言葉が相手を生かす。私たちのこの交わりは牧師を中心とした交わりでもないし、すごく立派な人格のそういうある人間を中心とした集まりではありません。神様、父なる神様、御言葉なる子なるイエス様と、そのイエス様、神様のことを私たちに示し、分からせ、信じさせる、その御霊様の働きによって私たちは今神の懐の中、神の御手の中、イエスキリストの体の中にある交わりなんです。イエス様離れては私たちは神の子供にもなれませんし、私たちのこの集会、交わりというのも何の意味もないんです。私たちの信仰も何の意味もありません。今しかし私たちが今目に見える世界はどうなのか。被造物もうめき、私たちもうめき、聖霊もうめく、そういう苦難、そういう矛盾、そういう悪、そういう本当に破壊された、そういう秩序がなくなったこの世界の中に私たちは今生きています。この中に私の人生早く終わって、ここから早く脱ぎ出て、早く天国行けばいい、それで私たちの望みじゃありません。神の望みはここから一人でももっと多く、小さきもの一つも滅びることを望まない神様は、全ての人が悪人でも滅ぼさず、悪人でも死なず、罪人を愛し救おうとするその神様の心が今一日一日を伸ばしておられます。その心を持った人間が私たちなんですよ。もう世の中間違いだらけで、世の中あれでもう本当に嘆いて埋めいて、それで私たちは世の中を後ろにして、世の中捨てて私だけ救われればいいという、そういう望みではなくて、私たちを救った神様は、あの狼の中に一匹の羊を送るみたいにして私たちを送ってくださいました。でも私たちを送ったというより、聖霊を受けなさいと言って送った神様は、聖霊様が送られてきたんですよ。イエス様が御座を捨ててこの地上に来てくださったように、今は聖霊様がこの地上に来てくださり、聖霊様が私たち一人一人の今うちにおられます。とその聖霊様によって私たちは狼のところに行くにしても、どんな悪の中に、暗闇の中に、世の中に行くにしても、私たちは聖霊様によって守られます。何から守られますか？悪から守られます。罪から守られます。イエス様がヨハネの17章に神様にお祈りしてます。彼らを守ってください。その祈りは聞かれたでしょうか？主の祈り、私たちに教えられたその祈りの中には、悪から救い、弱くから救い、悪から私たちを守ってください、救ってくださいという祈りをしなさいとあります。これは神によってのみに可能なものなんです。私たち自分で守れません、自分で救えません、自分が誘惑に勝つことできません。だけど御霊にあってはそれができる。今ローマ書8章の3節にあるみたいに、肉によって立法通りに生きることができなかった私たちに、神は知ってくださる。信仰を持つようにしてくださるだけじゃなくて、信仰によって生きるようにしてください。 信仰によって生きるというのは、一つの言葉で言えば神様の御言葉に聞き従って生きることなんです。主よ主よというものが神の国に入るのではなく、御心を行うものが神の国に入ります。身を結ぶものが入ります。しかしそれをさせてくださるのは神様ご自身です。そのさせてくださる神様がおられること、それで私のうちでそれをさせる神様であることを私たちが信じないならば、私たちの信仰は救われたで終わりであって、救われた者として神の子供として生きるということはできないとあります。でもそれで終わりじゃないんでしょ。よみがえったイエス様は私たちを救っただけじゃなくて、私たちを世に遣わしました。これは神の思いを持って遣わしたんですよ。私たちが行って宣教して、私たちが行ってそこで何かなりなさいじゃないんです。イエス様がただ父に送られたように、私たちも今神様に、イエス様によって送られました。今自分たちが立たされている全てのところが神様に送られたところです。牧会者ならば牧会者として送られただろうし、お母さんならお母さんとして、妻は妻として、またその本当にどういう学校、どういう職場、どういう町内、どういうものであっても、そこが神から使わされたところなんです。何しなさいって、そこで信仰によって生きなさいって使わされたところなんです。それで信仰というのは愛によって働く信仰だけが価値があります。すなわち信仰の実は愛だからなんです。だから聖書の御言葉をいろんな言葉で言いますけども、結局一言で言うならば愛なんです。ただ私たちの愛じゃなくて、神は愛なり、神様の愛で私たちが生きる、私たちが神様の愛されるものとして愛を受けて生きる、それで神の愛は私たちよりずっとずっと大きいですから、私たちを通して溢れて出る、出させようじゃなくて出てくるようになってます。聖霊は私たちの心の中に宿れば、泉のように川のように海のように流れていく。今日のメッセージは、信仰によって歩むということをこの箇所から私たちが今考えさせられています。うめきで終わることではないんです。世の中が辛いから、日々の苦しみがずっとあるから、本当に人々の関係の中でも疲れてるから、私は疲れた、私は辛いんだ、私はダメだ、そういうことで終わるのではなく、神にあがなわれ、神によって新しくされた私たちが世にあってどうやって生きるのか、目に見えない神様が私たちを通して喜びとして、本当に力として、また全ての人を愛するその愛でもって現れるような、そういう管として、器として私たちは今立たされてるんです。神様は目に見えません。でも私たちのうちに神様がおられることは、私たちが兄弟を愛することによって、また敵を愛することによって現れます。だから愛のないところには御霊がありませんとあります。兄弟姉妹を愛さないならば、あなた方のうちにはイエス様の霊がありませんと言っています。だったら心配ですよね。心配していいですよ。心配すべきです。で、私たちが悔い改めるべきです。で、自分を捨てるべきです。私たちの罪が神にそのまま受け入れられることはありません。罪は恥辱があるから私たちが清められることであって、罪が そのまま受け入れられることは決してないことを私たちは忘れてはなりません。罪ある私たちは神様はすでに捨ててました、葬りました、もう土に帰りました。新たになった私は神の子として御霊様によって敵をも愛し、すべての人を公平にいつでも最後まで愛す、その愛が私たちの中に心として与えられ、思いとして与えられ、力として与えられ、それは当然生活の中で出てきます。前も話しました、私たちが愛すことのできない人を愛せるようになった時、そういう心が保たれる時に、私たちは私たちのうちにおられる神様を私たち自身が確認できるんだと言いました。私たちが心を尽くし、思いを尽くし、本当に全てを尽くして神様を愛すること、それは神様のたった一つの願いでした。皆さんが誰かを愛してみれば、皆さんも願いもたった一つそれだと思います。私が愛する者に私が愛し合う関係となりたい。私たちは私たちのためにイエス様を天から引き下ろし、私たちのために御霊様を自分のしもべのようにし、神棚の中に入れて、自分が願う時だけそこに行って手を合わせて、神が私のうちで命として力として愛なる心として現れることは全部蓋閉めて封じて、私がしたいこと、私がなりたいことだけしてくださいと神様に願うならば、それは私たちの信仰は本当に神の前に出るんじゃなくて、逆に神様からどんどんどんどん離れて、自らが自分の義と自分の傲慢の中に滅びてしまう、そういう信仰者になってしまう。そうではなくて、パリサイ人と律法学者を叱った神様は彼らをも救いたかったんでしょ。黙示録を見ると、聖霊様が書いた手紙は世に出してではありません、七つの教会に与えました。御言葉は信じない人のために今与えられたのではなく、信じる私たちのために与えられました。今日も神に逆らう私たちの言葉、世から染まったそういう汚れ、今日も信仰によらない何かを神様は取り除いて、そこから神様は私たちを救い出し、そこから清めようとなさっております。私は両親と一緒に生活しています。両親と一緒に生活すると、両親の前では子供を叱ることもできませんね。何かの行い、何かの生活の中にいちいち全部両親の前では私ができないことがたくさん出てきます。また逆にしなければならないことがたくさん出てきます。うちの子供たちだって、うちの両親が入ってくると、こうやって寝ててテレビ見ててもパッと起き上がります。起き上がらなかったら私が叱ります。ご飯食べる時でも何でも両親がそのように敬われるような、そういう生活を実際にいろいろします。でそれはおられるから実際にできるんですよ。いるみたいに考えなさいと言ってもそれしません。皆さんにとって神様は実際おられる方ですか？皆様の部屋に神様おられますか？もう具合悪くて眠くて寝るのは構いません。それで私がこう祈りの家でメッセージするときよくそう言います。私たちはいつでも私たちの両親よりももっと上のそういう方、私たちがそれぞれ想像する中でも最も糸高き、最も 敬うべき、最も尊敬すべき、最も愛すべき、そういう感謝すべき、その方を実際に私たちが仕えて共に生活しているのかということなんです。そうじゃなければ私たちの信仰は結局上辺にしかなれません。生活の中には実を結びません。私が今おばあちゃんですね。それでもうちの親たち私の名前を呼びます。そうするとうちの孫たちも私の名前を知っていますなぜならうちの両親がいつも呼んでますから。呼びつけされて叱られたりもしますし、私は今もその両親にどこか出かけるにしても、どこ出かけて何時に帰ってきますと必ず言います。一つ一つやるのにも許可を得ます。もちろんうちの両親が私を支配しません。だけどこれは家族として共に住む者としての礼儀としてやります。愛は礼儀なんです。無視することじゃありません。うちの両親もそうします。ちょっと散歩行ってくるからね、ちょっとショッピング行ってくるからねとか必ず断って行動します。だけどうちの子供たちはふっといなくなったり、ふっと入ってきたりよくします。それは子供だからでしょ。私たちは神様の前にどうですか。神は私たちと伴ってくださるのに、私たちの信仰というのは宗教的でなくて、ただ考え方ではなくて、私たちの実際の生活なんです。目に見えないことを私たちは見て、人が分からない方を私たちは分かって、人は蔑む、人はないというその方を私たちは神として愛して敬って生きることなんです。神様によって何かを得ようとするのではなく、与えられた全てを私たちは味わって生きることなんです。与えられた全て、その全ては何なのか、神様ご自身でしょうね。神は私たちに愛と平安と何か喜びと親切と、そういうのをくださったんじゃないんです。神様、愛なる神様が、喜びなる神様が、信仰の主が、忍耐の主が、憐れみの主が、慰めの主が来てくださってるんですよ。その方がいればいつでも必要な時に慰められるし、いつも必要な時に助けられるし、いつも必要な時に私たちに神様は必要なもので与えて、その方の守り、その方の供給、その方の愛の懐の中に生きる私たち、そこで私たちは生き生きと育てられるし、私たちは平安に育てられるし、自由に生きることができるんです。皆さん、信仰は私たちが持ったんじゃないんです。信仰の主が私たちのうちに今来てくださってます。信仰から信仰へと歩ませよと、愛なる神様の心を持って愛なる行いをし、愛なるその実を結ばせようとして来てくださってます。その方をおられることを信じてください。で、おられることを認めてください。おられることを意識してください。おられることを表すものとなってください。お祈りします。目に見えない神様を信じ、目に見えない神様の働きを信じ、目に見えない神様のその働きの実を信じ、待ち望んでいる私たち、神様の約束のものを待つために、現れるために、神様、私たちに必要なのは御心通りに生き、また忍耐することだとあります。神様、今も私たちのうちで、私たちの信仰の主として、命の主として、また愛の 実体として働いてくださっていることをありがとうございます。どうか信仰から信仰へと、本当に神様がそのことを私たちを通してなし現れる主であられることを私たちが常に告白し、また忍耐を持って熱心に待ち望みつつ生きられるように、神様どうか私たちの信仰を守ってください。すべてを感謝します。神様の与えてくださったその恵みを無駄にすることなく、本当に世の中に罪の中に人のしもべとなって生きることなく、神の子供としての特権を持って自由に神様の生かすままに生きられるように、神様私たち一人一人を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。